ただいまから大問一番リスニングのテストを行います。問題冊子の2ページ3ページを開けてください。テストの間、問題冊子の空白にメモを取っても構いません。回答は回答用紙に記入してください。大問1番の問題です。問題冊子に目を通しつつ男女の会話を聞き、それについて読み上げられる問いに対し答えなさい。会話、問い、そしてもう一度会話の順に読み上げられます。百人一首に、ちぎりきな片身に袖を絞りつつ、末の松山波小さじとはっていう和歌があるよね。
平安時代の10世紀を生きた清原の元助が読んだ歌ね。心変わりしてしまった恋人の女性に男性が思いを馳せる歌ね。ちぎりきなは約束したよね。片身には互いにって意味よね。
そう。さらに袖を絞りつつは、涙で濡れた袖を絞りながらという意味で、末の松山波小さじとはは、あの末の松山を波が越えないように心変わりするまいとという意味だよね。
一度はお互いへの思いは絶対に固いと涙を流して確認し合ったにもかかわらず、自分の元を去ってしまった恋人への男性の未練が描かれているわね。清原の元助の和歌には定評があって、娘の清少納言が書いた随筆枕草子には、父の名を汚したくないので歌は読めないと言って許されたというエピソードがあるわ。
恋愛ってのは振られた方にとても未練が残るから、そのような気持ちを描いた歌は共感を得やすいんだろうね。ところでこの歌に出てくる末の松山ってどこにあるか知ってる？
東北の方だと聞いたことがあるわ。高い波も決して越えない海岸からほど近いある丘のことを指していると聞いたことがあるわ。
そうなんだ。末の松山は宮城県の多賀城市にあって、大きな津波が来てもそこを越えることがないんだ。9世紀に仙台平野一帯が津波で水没したといわれる常岸地震の時もそうだったし、2011年の東日本大震災の時にも多賀城市では津波で3分の1が浸水し、188人の方が命を失ってしまったらしいんだけど、その時も末の松山までは津波が来なかったんだ。
この歌を読んだ清原の元助は、遠く平安京、つまり今の京都にいても、常岸地震の時に末の松山を波が越さなかったことを認識していたのかもしれないわね。ところで東日本大震災の時には末の松山に人々は避難されたのかしら？
末の松山には2つの寺院があって、震災の時には250人近くが逃げ込み、そこで避難生活を送った方も多かったそうだよ。末の松山を津波が越えることはないだろうと考えた人も少なからずいたようだ。2018年には2つの寺院と地元の町内会が災害時の利用についての協定を結んだそうだ。
末の松山は地元の人々にも津波が越さない場所として認識されていて、これからもそう認識され続けるのよね。東日本大震災では2万2000人以上、宮城県では9000人以上が犠牲になって、不条理で痛ましい出来事だったけど、このような言い伝えが人々を救い、これからも人々を救うのだろうと思うと、それは大切なことね。
これより問いが読み上げられます。問いは一度しか読み上げられませんので、注意して聞いてください。問い1、次の選択肢あからえのうち、東日本大震災の被害について正しく述べているものを一つ選び、記号で答えなさい。なお、この問題は選択肢も読み上げられます。あ、 全国で23,000人以上の人が亡くなった。 E 宮城県では8,000人以上の人が亡くなった。う、多賀城市では190人以上の人が亡くなった。え、多賀城市内が浸水することはなかった。
問い2、次の選択肢あからえのうち清少納言について間違って述べているものを一つ選び記号で答えなさい。この問題も選択肢が読み上げられます。あ、父の和歌の才能を尊敬していた。い、父は10世紀に和歌を読んだ。う、枕草子という小説を書いた。え、清原元介の娘である。
問3、末の松山について1から3の記述の内容が会話の内容から言えれば丸、言えなければ×と書きなさい。
問4、末の松山の和歌について1から4の記述の内容が会話の内容から言えれば丸、言えなければ×と書きなさい。
百人一首に、ちぎりきな、片身に袖を絞りつつ、末の松山、波小さじとはっていう和歌があるよね。
平安時代の10世紀を生きた清原の元助が読んだ歌ね。心変わりしてしまった恋人の女性に男性が思いを馳せる歌ね。ちぎりきなは約束したよね。片身には互いにって意味よね。
そう。さらに袖を絞りつつは涙で濡れた袖を絞りながらという意味で、末の松山、波小さじとはは、あの末の松山を波が越えないように心変わりするまいとという意味だよね。
一度はお互いへの思いは絶対に固いと涙を流して確認し合ったにもかかわらず、自分の元を去ってしまった恋人への男性の未練が描かれているわね。清原の元助の和歌には定評があって、娘の清少納言が書いた随筆枕草子には、父の名を汚したくないので歌は読めないと言って許されたというエピソードがあるわ。
恋愛ってのは振られた方にとても未練が残るから、そのような気持ちを描いた歌は共感を得やすいんだろうね。ところでこの歌に出てくる末の松山ってどこにあるか知ってる？
東北の方だと聞いたことがあるわ。高い波も決して越えない海岸からほど近いある丘のことを指していると聞いたことがあるわ。
そうなんだ。末の松山は宮城県の多賀城市にあって、大きな津波が来てもそこを越えることがないんだ。9世紀に仙台平野一帯が津波で水没したといわれる常岸地震の時もそうだったし、2011年の東日本大震災の時にも多賀城市では津波で3分の1が浸水し、188人の方が命を失ってしまったらしいんだけど、その時も末の松山までは津波が来なかったんだ。
この歌を読んだ清原の元助は、遠く平安京、つまり今の京都にいても、常岸地震の時に末の松山を波が越さなかったことを認識していたのかもしれないわね。ところで東日本大震災の時には末の松山に人々は避難されたのかしら？
末の松山には2つの寺院があって、震災の時には250人近くが逃げ込み、そこで避難生活を送った方も多かったそうだよ。 末の松山を津波が越えることはないだろうと考えた人も少なからずいたようだ。2018年には2つの寺院と地元の町内会が災害時の利用についての協定を結んだそうだ。
末の松山は地元の人々にも津波が越さない場所として認識されていて、これからもそう認識され続けるのよね。東日本大震災では2万2000人以上、宮城県では9000人以上が犠牲になって、不条理で痛ましい出来事だったけど、このような言い伝えが人々を救い、これからも人々を救うのだろうと思うと、それは大切なことね。
以上で、大問1番、リスニングのテストは終わります。引き続き、大問2番以降の問題に進んでください。